13番、一山茂が市長に対しまして一般質問を行います。質問のは通告の通り5項目 で多いようでございますけれども、関連する事項もありますので、簡潔なご答弁をいただき、時間内に終わりたいと思っております。よろしくお願いいたします。質問に入る前に、今議長も申されましたけれども、まず壱岐心療院も今年の4月に向原先生のが招聘できまして、総病院長に就任をいただき、同時に5名の上級医師の方々も招聘をできまして、現在14名体制で医療に従事していただき、経営状況も病院の診療体制の充実により、市長の指令方針にありましたように黒字を達成する見込みであります。私も、市民の信頼できる中核病院としての役割を期待しておるところであります。健全な運営が健全な医療につながると言われております、言われて通りであります。またこの度市長と向原総病院長のご尽力によりまして、九州大学第二外科から9年ぶりに医師派遣が再開され、4月から医師派遣の約束をいただき、しばらくは非常勤対象 ということでございますけれども、九州大学第二外科からの医師の派遣が再開できたことに意義があるわけでございまして、白川市長と向原 総病院部長に対しまして、そのご連絡に対し、敬意とねぎらいを申し上げ次第であります。本当にありがとうございました。また本年6月1日に、これ米木さんとおっしゃってますかね、米木看護部長にご就任をいただき、看護師の士気向上に特例をいただき、患者に対する対応が良くなったと皆さん方からもお褒めの言葉をいただいており、大変喜ばしいことであります。それでは質問の第1項の研修宿泊施設整備と研修医受け入れについてでございます。まず、研修施設の建設予定地は病院敷地内と、お聞きをいたしておりましたが、敷地内には私も少し無理があるようでございますが、隣接地がこれはあったと聞いておりますが、隣接地があったのか、またあればその予定はどこであったのか、私有地であるのか、個人の所有であるのか、お尋ねいたしたいと思っておりますし、敷地面積がどのくらいあったのか、そして造成は26年度中にされるのかどうか、もう次に過剰的に過剰書きしておりますので、その通りにいきたいと思いますが、かっこいい、この施設の建築面積、用途は宿泊施設ということでございますから、これに付随する研修施設も必要だと思っていますが、他に付属する建物があるのかどうか、そして構造は木造か RC 構造であるのか、そして6人受け入れ施設となっておりますけれども、生活様式は個室であるのか、そしてまた、食事等についても給食であるのかどうか、それから、25年度設計で26年度中に着工されるのかどうか、完成の供用開始の予定はいつやるのかということをお尋ねしたいと思っています。それから、次の質問については、まだ設計の段階でございまして、質問には少々かと思いますけれども、向川先生が多忙でありなかなか、お会いできる機会がございませんので、せっかくの機会ですので質問をさせていただきますが、各個の研修医の研修期間は今回はどのくらいになっておるのか、普通どのくらいであるのか、そして、一日の研修時間、勤務時間についてはどうなっておるのか、そしてまた研修医の申し込みが合っているのかどうか、そして市民病院として研修医を受け入れるメリットはどのような点があるのか、次に、括弧派、研修医の協力病院の、数、結局協力病院というのが、あると思いますが、その病院はどのくらいあるのか、そして、協力病院はどの病院からの受け入れの体制もできておるのかどうか、それで括弧に、以前は市民病院も医師不足のことで指導医の対応ができなかったということでございますが、今回は指導医師はどなたが担当されるのか、また研修医の専攻分野での指導もできるのかどうかということで、以上お尋ねしたいと思っています。
一山議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
13番、一山茂議員のご質問にお答えいたします。 壱岐市民病院の研修医宿泊施設の整備についてのご質問でございますけれども、その中で、すみません、一部私がお答えいたしまして、あとは、市民病院を預けております。現場を預けております、向原総病院長から答弁させますので、よろしくお願いいたします。敷地のことを私の方から申し上げたいと思っておりますけれども、敷地につきましては、市民病院に隣接する土地でございまして、土地が、個人誘致が、一筆が716平方メートルでございます。これは購入をいたしました。それに加えまして、お寺千年寺でございますけど、2619平方メートル。これにつきまして、この2619平方メートルと、その千年寺の土地に隣接します個人誘致、365平方メートル。合わせまして、2984平方メートルにつきまして、交換で、取得をいたしております。その交換のために相手で提供した面積は1930平方メートルであります。等価交換ということで、面積はたくさん、市の方が持っておりますけれども、等価交換ということで、無償と言いますか、土地だけの交換をしておるところでございます。あとの分につきましては、向原総病院長にお答えさせますので、よろしくお願いします。
はい、向原総病院長。
引き続きご質問にお答えをしてまいりたいと思います。まず施設の概要でございますが、研修設備については第3次長崎県地域医療再生計画に基づき県の補助を受けて、行うものでございます。25年26年にかけてでございます。これについては病院企業団加入に向けて、安定的な医師確保を実現する環境を整えるために必要不可欠な施設であると考えております。施設の概要でございますが、鉄筋コンクリート2階建てで、1階部分は、研修フロア、もう一つは談話室を設置する予定にしておりまして、2階部分に6室個室として整備をしていきたいと考えております。いわゆる荷物を持って短期間に訪れて生活ができる環境、バストイレも整備をいたしますし、そういった設備で、延べ面積、380平米を予定をしております。なお先ほどご質問にありました給食等につきましては、できるだけ、利用者の利便を図るために病院の給食も利用可能ですし、自炊する設備も設置いたしますので自炊も可能でございます。研修医の期間、メリット等のご質問でありますが、受け入れ期間につきましては研修制度にのっとりまして、地域医療の研修ということで約1ヶ月を予定しておりますが、すでに25年に受け入れた研修医からは大変いい研修を受けたということで、後期研修3年目になってからもぜひもう一度研修に訪れたいという声も聞いておりますが、まだ実現はしておりませんが、そういった声も聞かれております。総合医療、総合診療医の専門医制度が今進んでおりますので、総合医を目指す医師の教育研修体制を充実させ、多くの研修医を受け入れることで、長期的にはそういった地域医療に、資する、医師の確保ができるメリットがございます。現在の受け入れ状況でございますが、25年度は国立関門医療センターから4名、福岡市民病院から5名、東京にあります聖路加国際病院から1名の10名を受け入れてございます。26年度の予定として現在分かっているのは、関門医療センターから3名、福岡市民病院から5名、 北里大学から2名の受け入れが決定しておりますが、その他まだ調整中のところもございますので、もう少し増えるかもしれません。続きまして、数ですけれども、私が来て、数箇所、協力病院の依頼をしましたので、今8箇所になりました。従来から協力病院としてありました福岡市民病院、国立病院機構関門医療センター、山口大学ほか、聖路加国際病院、長崎医療センター、九州大学病院、北里大学病院で、久留米大学病院は以前からでした。以上の8カ所でございます。現在受け入れ施設としては旧片原病院の看護師宿舎跡を利用していただいて、しておりますが、まあ古くなったことと、ちょっと場所が遠い、要するに研修医ですので、夜間とか緊急患者さんにすぐ対応できるためにも病院の敷地にあるのが必然と考えておりますが、まあそういった教育環境の受け入れ整備をしてまいりたいと考えております。研修体制でございますが、常勤医師が平成24年4月、私を含めて、まあ、8名から14名に、なりました。特に内科の体制は今6名体制でございますが、4月からはもう1名、内科医師の増員をできましたので、内科が7名体制で、外科が先ほど言いましたように九州大学の2外科からも派遣が整いましたので、指導体制としては徐々に整備されてきているものと考えております。同時に、病院だけではなくて、私は島内の医師会、特に診療所の医療ですとか、福祉施設の協力を得まして、そちらの研修も同時に行っておりますので、そこも大変、研修医からは好評で、ございます。また昨年顧問になっていただいてます林先生が病院総合診療の理事長でもございまして、そういった専門医を養成するプログラムを作成中でありまして、福岡と九州大学も含めて連携を取りながら総合医の専門性を高めるための教育研修施設の一つとして壱岐市民病院を活用していただきたいということで、これも着々と準備を進めてまいっております。以上ご質問にお答えいたしました。
はい、市山議員。
はい、向村先生におかれましては非常に大分なご多忙のところ出席いただきまして、専門的そしてまたいろんな計画につきまして、分かりやすく質問いただきまして、ありがとうございました。私も専門的であまり分かりませんけれども、まあ、一通り理解いたしました。それで、せっかくの機会ですので、まあ、2点ぐらいお尋ねしたいと思っていますが、この私がこの研修の受け入れについては、非常にこう 今まで願っておったところでございますけれども、看護師の研修については、どのように考えておられるかということですが、今、米次看護師長さんですか、部長さんが指導いただいておりますけれどもですね、やはり、研修を短期間でも向こうに研修に行きますと、本人はもとよりですね、患者に対する対応も違ってくると私も考えておりますので、その点について一つと。それから、この研修によってですね、今まで研修医が自由選択でございましてですね、医師の確保ができなかったということでございましたけれども、この、研修によってですね、医師が好きになったとか、自分のためになったとかいうことで、今後の研修医 その招聘については何か関連がございますかどうか、それ2点だけ。
はい、向原総務病院長。
看護師の研修についてでございますが、25年度は限られた予算の中で看護師不足もありましたが、多くの研修とか学会出張をさせていただきました。おかげさまで外の、その空気に触れるというか、そういうことで 私ども職員もモチベーションがかなり上がってきたところでございます。26年度につきましては、外部から講師を、1年間を通して数回にわたって、当院に来ていただいて、接遇を含めた研修を行う計画をしておりまして、適任者も確定をしましたので、そういった研修が行われることとなりますし、さらに申しますと職場環境がすごく良くなったと思うんですけれども、今まで派遣の看護師さん、期限を区切っての看護師さんが期限がだいたい終わったら大体 の方はお帰りになってたんですが、期間延長を申し出ていただけるようになりまして、ほぼ全員の方が最大6ヶ月間、最初も3ヶ月でお帰りになってたんですが、これも有期限ですので6ヶ月間はいたいというふうな希望も出てまいりましたので、そういった職環境も随分良くなってはきたんではないかとしております。2番目 の研修医の今後 の見込みでございますが、これはもう先ほど申し上げましたように希望的観測でございますけれども、こういった環境を整えることで、やはりその若い人は何に一番興味を示すかというと救急医療、あるいはそのバックが見える地域医療ですね、というふうなのには強く関心を示します。でこういったことは都市部の、そういった整った病院には逆に症例も少ないですし、そういった意味では壱岐市民病院が症例ともに救急も充実してまいっておりますので、今後そういった希望者がどんどん増えてくるのではないかと、ちょっと希望的観測も含んでおりますが考えているところでございます。以上です。
はい、池山議員。
向こう先生にはご丁寧にありがとうございました。私もそういうことを期待しておりますので、よろしくお願いいたします。それではこの点については質疑があります。質問があります。次に、2項ですかね。2項の敬老医療金条例の改正による支給減額財源の使途目的についてでございます。これはもうお願いでございますが、この点につきましては、私も所管の委員会で審議をし、委員長報告の通り可決し、12月会議におきましても可決をいたしております。条例改正と支給減額については、県下の動向、域の財政上から見てやむを得ないと私も思っておりますが、一般に減額分は全体減額財源となるわけでございますが、これは敬老祝い金を改正し、支給減額されたのは老人のお祝いを削ったことであります。自分たちの支給まで減額するのかと不信を抱く方もおられますし、現にお問い合わせもあっておりますので、敬老の方々にご理解いただけるためにも、減額財源の使途目的を示していただけないかと思っております。例えば、老人福祉も、子育ても福祉事業であります。老人の分を将来を担う子ども支援に充当すれば、自分たちの孫のためならと喜んで賛同をいただき、ご理解をいただけると私も思っております。この80歳、現在の80歳から100歳の方は、綾野公園の漫談ではありませんけれども、急に80歳や100歳になったわけではございません。戦前、戦後の品不足、戦後の復興、復旧復興をはじめ、後輩の指導育成にご協力されていただいた感謝と、長寿のお祝いのお祝い金であります。それに支給されるお祝い金を時代の変化とはいえ、削減するのですから、ただ削減するのではなくて、金額とは申しませんけれども、子育て支援、または少子化対策に、充当できる確保を検討していただけないでしょうかと思っています。私も委員会でも要望はしておりましたが、その旨、受け止めていただいておると思っていますが、これについて、お尋ねいたしたいと思っていますし、ちなみに、敬老祝い金条例及び長寿祝い金条例の改正による削減額を見ますと、今度26年度ではですね、敬老祝い金の該当者が1人当たり5000円で3756名いらっしゃいます。これを計算すると1878万円になります。そして27年度も1040万になるわけでございますが、そうしたことで26年は1044万円、27年では1005万5000円というふうに格差があります。そうしたことでこれから見ても毎年1000万以上の差額削減額になりますので、 減額の活用はいろいろあると思っていますが、高齢者が子育て支援に協力された医師での人とをお願いしたいと思っています。市長のご見解をお願いいたしたいと思っております。
白川市長。
一山議員の2番目のご質問の敬老祝い金条例の改正による減額財源の使途目的についてということでございます。敬老祝い金条例につきましては12月以外において一部改正条例を改正いただき、喜寿、米寿、100歳の節目の年に祝い金を支給することとなりました。改正前の80歳以上に一律5000円を支給していた場合と比較いたしますと、議員ご指摘のように約1000万円の財源が生まれたということになっております。平成26年度につきましては、子育ての新規事業といたしまして、議員ご指摘の子育て支援に活用できないかとのご意見につきましては、新規事業といたしまして、50万円ではございますけれども、子育て支援事業の一環であります、ファミリーサポートセンター事業を、壱岐市社会福祉協議会を委託、事前準備を行いまして、体制整備を実施するよう計画でしております。ファミリーサポートセンターと申しますのは、保育所への送迎や放課後学校行事の際の子どもの預かりなど、会員相関で援助活動を行うことが事業でございます。また、今西議員のご質問のおり、お答えいたしましたが、これも新規事業でございまして、国の待機児童解消加速化プランを利用いたしまして、小規模保育施設2カ所への運営費支援事業、これは国が4分の3、市が4分の1でございますけれども、国県で4分の3でございますけれども、今朝ほど2400万余りと申しましたけれども、実は、ちょっと間違っておりまして、820万円の市の財政がございます。市の負担がございます。合わせまして3283万4000円での事業を新規事業として立ち上げました。今申し上げますように、そのうちの3200万うちの820万円が市の持ち出しでございます。でこれ新規でございますので、議員の要望に沿う形で、先の50万と合わせまして870万円の子育て支援への充当をさせていただいたと思っているところであります。また将来的にもこういうことについて、その財源を活用させていただきたいと思っている次第であります。
はい、一山議員。
そういうことで私は思っておりますので、一つ、市長の方策もありがたく思っております。よろしくお願いいたしたいと思います。次に、敬老行事の参加の方策について、これは提案でございますけれども、この件につきましては、委員長が報告されました通り、参加の特例を促する、促す方策を早期に、打ち出すことということでございますが、敬老者は、この行事での参加はですね、友人との出会い、そして相互の健康の確認、そしてまた公演やアトラクションを楽しみに参加する人が多いと私も思っております。特例も必要でございますけれども、各庁各地域には芸達者の方がおられます。例えばカラオケ大賞ごと民謡グループなど各団体のがおられておりますので、この方たちは福祉施設にもですね、慰問にも、行かれておりますし、最近ではフラダンスやキッズダンスも流行しております。子どもや孫が出演すると、その応援と楽しみに少しは無理してでも健康な方は参加されます。芦部町老人健康フェスティバルが良い手本と私も思っております。経費を使わずに地域の芸人や各団体の皆さんに協力をしていただき、楽しい一日を私は過ごしていただけるというふうに思っておりますが、これについて市長のご見解を。
はい、白川市長。
敬老行事の参加の方策についてということでございます。敬老行事につきましては、市主催による敬老会を9月の敬老の日に比喩町単位の4つの会場で開催をいたしております。70歳以上の方が対象でございますけれども、25年度におきましては7693名の方にご案内を申し上げて1349名、17.5% のご参加をいただいたところでございます。石田町の 43.1%、 一番少ないのは勝本町の 7.7% でございましたけれども、これが 平成16年度の 36.4% から大変減ってきたところでございます。議員ご指摘のその、敬老会に、魅力あるものとするためには、今おっしゃったような内容を地域で、より親しみのある方々が、来ていただくということは非常に有効な方策がなかろうかと考えておるところであります。
はい、木山議員。
私も市長も同感のようでございますが、一期一本化ができてですね、会場が一箇所であればですね、有名人にも呼ばれるということでございますが、それぞれ4丁時間帯も違いますし、なかなか今の時点では無理であると思っております。市民部の方々もいろいろとお考えもあると思っておりますので、地域ぐるみでのサービスと思ってですね、今後そうしたことも検討されていただきたいというふうに思っております。これについては終わります。次に4校のふるさと応援給付金と寄付金に感謝と党内共助の支援推進についてでございます。このふるさと納税につきましては、次に横議員の質問も上がっているようでございます。私の不足分のところを質問されると思っておりますので、まず私から質問させていただきます。これは壱岐市においては平成20年度から壱岐市ふるさと応援給付制度を設け、平成25年度1月までの6年間で東京都をはじめ各県30県の中から延べ465名の皆さんからご支援を賜っており、各種事業に活用されていただき大変感謝をしておるところでございます。これも壱岐出身者の皆さんをはじめ壱岐のゆかりになられる方々、またこの制度にご理解をいただいている一般の協力とのご支援により応援できる7項目、他の取り組みに活用されておりますが、良い事業はですね、他の自治体も取り入れ実施をされております。いわば各自治体での知恵比べのような感じがいたしております。またこのご支援をいただいている感謝のお礼も各自治体も研究されて、いろいろと思っておりますが、平戸あたりでもよくこう一生懸命、やっておられますが、壱岐市も、これも提言ですが、壱岐市もですね、今までのような定番ではなくて、ご協力いただいている皆さん方の住居、そして地域的にも違っておりますので、お礼のメニューをですね、多くして、多種にして、幸い壱岐は壱岐焼酎をはじめ、農海産物、壱岐牛など、またいろいろな旬のものも豊富でございますので、ご協力いただく皆さん方に、メニューをそうしてですね、希望の品を差し上げるよう工夫を計画されてはいかがでしょうかと思っておりますが、市長のご見解をお願いいたします。
はい、白川市長。
市山茂樹の3番目のご質問で、壱岐市ふるさと応援寄付者に感謝と党内共助の制度推進についてということでございます。その中でふるさと納税のことについてでございますけれども、現在まで大変多くの皆様から貴重なご寄付をいただいております。大変感謝をいたしておるところでございます。ご寄付をいただいた方へのお礼の品につきましては、現在のお礼の品もご好評を得ていると感じておりますけれども、先ほど申されました平戸市、メニューを何が欲しいですかというようなことで、欲しいものをお送りするといったような、そういった工夫とも必要であることは間違いございません。私もふるさとの応援寄付金につきましては、金額の大小よりも多くの皆様にふるさと意見の温かいご支援を賜りたいと思っておるところであります。なお、寄付金の活用方法につきましては、寄付の申し込みの際に指定できるようになっておりまして、寄付される方の意向に沿って、子ども応援コース、福祉応援コースなど、7つのコースの中から、乳幼児医療費助成事業などに活用されていただいているというところでございます。今からやはり、このふるさと応援寄付金というのは非常に貴重な財源でございますので、どうしたら寄付をしていただけるか、そういったことに知恵を絞ってまいりたいと思っております。
はい、市山議員。はい、
まあ、私もそのように思っておりますから、質問をいたしておられるんですが、当該からですね、ご支援をいただくにはなかなか厳しいことでございます。まあ、このようなことで、この支援制度には、婦人の方々のですね、目に留まるということが一番大事と思っておりますし、そうして、婦人の希望のものがあればですね、その、結局、この支援にもつながるし、まあ、PR にもなると、私も思っておりますし、H を結集してですね、今後も、やっぱ、よその県に負けないようにですね、頑張っていただきたいというふうに思っております。これも答弁の話が先ほどの通りでございますから。次に、党内共助の制度推進について、これにつきましては、ちょっと、形態が違うかもしれませんけれども、ふるさと応援給付金の関連ですが、まあ、先ほど市長も申し上げましたけれども、一項で申しましたように、給付者の方々には金閣に関わらず、6年間で延べ465人、これは申し上げましたが、金閣にして合計2547万1000円ものご支援をいただき、この事業ですね、7項目の事業に活用していただいております。7項目の指定としては、1項の景観自然保護、それから2項の、子ども応援コースが多く指定されております。応援給付金のうち、子ども応援コース支援給付金のは、約、支援いただいた金額の2分の1の相当する1221万5800円を活用されておりますが、しかし、このようなありがたい支援もですね、社会的情勢の変化、そしてその状況により変化することも予想しなければなりません。これが長く続くということは私もやっぱり、予想できないと思っていますが、当初からの支援者の数を見ますと、平成20年当初が20件、21年度が46件、平成22年度が88件、平成23年度が126件、平成24年度が108件、平成25年度が77件となっており、非常に波もございます。連続いただいておられる方々にはです、方は、2年連続が26名、3年連続が11名、4年連続が7名となっており、非常にこの方々に感謝をいたすところでございますが、市長も引き続き多くのご支援を期待されておりますし、私も同感でございますが、これが長く支援をいただいておりますと、党内の取り組みや、党民はどのように考えているのかと見方も出てまいります。現に域の、取り組みについて問われたこともございました。物事はすべて足元からと言われておる通りにですね、一般的には人にお願いするときは、まず自分の身辺、立場計画をして、どうしてもというときに自分の信頼される方に相談するのが普通は通りであります。市ではいろいろな制度もありますが、離島の少子化、子育て、後継者育成、国、県、市での補助は、いわゆる公助であっておりますが、公助となっておりますが、自分が努力しても不足するのが出てまいります。いろんな、事柄もございますが、市の負担分、持ち出し分を軽減するためにも、島民は皆家族という、自分たちの島は自分たちで守る。先ほど落合さんが言われておりましたけれども、島だからできるということもございます。この趣旨のもとに、島内指定給付制度を推進して、子育て、若者、少子化、教育、また教育応援コースの基金として、まあ、特別会計でも構いませんけれども、基金として必要な時に応じて共助をすると。災害対策の自助、公助、共助とこう呼ばれておりますけれども、そうした災害の時ばかりでなくてですね、島の将来を考慮して、備えあれば憂いなしという言葉がございますように、島民、皆家族の気持ちで、その子孫繁栄の一同を目指す方策として考えていただきたいと思っています。市長も、答弁はなかなか難しいと思っておりますけれども、前離島会長としての離島からこういうことがあると、離島であるからやらなければいけないというようなご見解もあると思っていますしですね、これが実現すれば、市長もだいぶ私も長く上がっていると思っているので、一つご見解をお願いいたします。
はい、白川市長。
共助のことについて、ご質問されました。その前に、先ほど申されますように、長く 寄付をいただいている方もいらっしゃいます。そしてまた先ほど申されました465名の方から、いただいているわけでございますけれども、実質の お方は、まあ、百数十名だと思っておるわけでございます。そういった、ね、方々に、実は、市政施行10年を機にですね、あなたに ご寄付をいただいたのはこういうものに使いましたというお知らせをしようというふうにいたしておるところでございます。その折には何かお上げできるのかなとも思っておりますけれども、そういったことも将来また、騎士に寄付しようかという一つの機運の高まりにもなるんじゃないかと思っているところでございます。議員ご指摘の、島の外からばかり期待するのではなくて、島の中の方々が、子育てあるいは防災について、ご寄付をしていただくと、そういった方策は考えられないのかということでございます。実は長崎市の例を申し上げますと、長崎市は寄付を一般の方々からいただかれて、それと同額を市が出して、いわゆる寄付の2倍のお金を子ども基金としてマッチング方式ということでございますけれども、子ども基金として積んでいるということでございまして、まあ25年度は1700万円余りの基金ができたよということがございます。議員お提案の防災の問題、子どもの問題についても、こういった他の市のあるいは他の県のいろんな形態を勉強いたしまして、皆様方に、域の皆様方に、本当島民皆家族という気持ちを持っていただけるような何か方策がないかと模索をしてみたいと思っております。
はい、市山議員。
これはですね、島から出てくるわけですからね、それで島内でそうしたことを取り組んでおるということになりますと、県もですね、やっぱり見方が変わってくると思いますし、県知事も離島には力を入れたいと言われておりますし、選挙の時に回ってみて離島の人口が減っているのに驚いたと、こういうふうに言われておりますのでね、自分たち島は自分で守らないといかないし、この尖閣諸島もですね、個人所有の時はですね、石垣市が、寄付を切って、それであの島の管理をして今までをきれいに持ちこたえるということ美談もございますからですね、それとは別ですけれども、そして今500人足るの方が亡くなっておりますね。そうしたことで記名寄付が社協あたりにこう寄付があっております。それを見ますとですね、大体毎年全島で1040万ぐらいございます。それから特別会計や特別寄付者、これはやっぱ44万ぐらいありますね。そうしたことで使い方は違いますけれども、その方たちは製造の時にお世話になったお礼ということでございますが、私たちはこれから子供を育てていく、島を守るという趣旨のもとにそういうことをしたらどうかということを考えておりますし、先ほど話し合っておりましたけど、結婚祝い金の復活ですね、それから一子がゼロです、それから出産予定一子はゼロ、三子は3万、二子は3万しかございませんが、やっぱ頑張ってもいただくにはですね、三子もやっぱ5万ぐらいあってですね、そして結婚をしてもらうと、そして結婚祝い金をやって、よそからも今大本嫁いでおられていますが、その方というのはですね、やっぱ報いるためにも、やっぱそうした方法に、やっていただきたいというふうに私も考えております。これについて何かございましたら、一つ。
はい、白川市長。
私は先ほど申しますように、このご提案は素晴らしいご提案であると思っておりますし、ぜひ、どのような方向、どのような、方策があるのか、早速取り組みたいと思っております。
はい、池山議員。
早速取り入れていただくということでありがとうございます。それでは次に移ります。5校の本土と一貫の海底電線送電線の早期実現要望についてでございますが、日本の電力供給状況も1960年代第後半は、水力、石炭火力と石油火力にシフトされておりましたけれども、1973年石油危機、 CO2 の増加の関係に伴いまして原子力、LNG 火力にシフトされてまいりました。 2011年度以降は東日本大震災の事故以降、原子力発電所の停止に伴い、現在は石油火力が増加されて、今年度の火力発電の燃料費は3年間と比較すると 3.6 兆円も増加する予定でありまして、この1億2000万余りの人口の1人当たり約3万円の負担となるわけでございます。電気料金の再値上げも検討されております。壱岐では芦部発電所では 16,500kW、 新壱岐発電所では 24,000kW、 両方で発電量は 45,000kW の発電されております。長崎は離島が多くて全国の発電設備容量の6割を占めておるというようなことでございまして、九州本土のですね、離島は2倍のコストがかかっておると言われております。まあ、そうしたことを踏まえて壱岐では先駆けて新エネルギー風力発電が設置されております。震災後は国の固定価格買取制度が2012年7月から開始されことによりまして、太陽光発電整備の導入量が急速に増加され、九州管内でも太陽光風力の設備導入量は全国の 21% を占めておるところでございます。壱岐も国の施策によりまして 4000kW、 結局4メガの蓄電設備が設置され、メガソーラーが設置され、現在では蓄電可能の6、7倍の見積もりや問い合わせがあってそうでございます。蓄電容量も限界がありまして、増設されるにはですね、太陽光発電設置は不可能であります。設置するには自分の蓄電池を設置するか、発電の調整がさせられることも予想されます。まあ、そのようなことが生じますと、投資目的や自己発電の消費の方々も投資利益どころか減価償却もできないようになってまいります。そして充電価格の見直しもあってくると思っていますし、そうしたことで、まあ、太陽光新エネルギーの設置のメリットがなくなってくるというようなことになります。例えば各自発電設備をするにも拡大な蓄電設備の用地、高価な設置費もありますし、それからこれからはですね、50キロ以上の、まあ、個人ではないと思いますけど、50キロ以上の設置者にはですね、節電設備が義務される予定でございます。現在、九州、電力でも再生エネルギーの導入に向けて、まあ、スマートグリッド、いわゆる、実践検証を実施されており、2015年3月までの予定で実施されておりますが、送電線を設置も想定では約200億くらいは必要ではなかろうかと言われております。まあ、今までの予定では平成18年頃の予定と聞いておりましたけれども、現在の九州電力各電力会社の状況から見ても非常に厳しい状況にありまして、まあ、検討されておりますが、平成30年から31年の頃には実現されるだろうという話もあっておりますけれども、まあ、今後は代替エネルギーの開発と安心で災害的にもそうしたことを考慮してですね、壱岐と壱岐間の回転電信の早期実現の要望をしていただいて思っております。市長のご見解を一つお願いいたします。
はい、白川市長。
市間議員の5番目の質問でございます。本土と壱岐間の海底電線設置の早期実現の要望ということでございます。これについてはですね、私も同感でございまして、早期導入がしていただけないか。で、先ほど30から31年度に飲んだということを聞いているとおっしゃいましたけど、私はですね、28年度の事業だったけど、32年後なんじゃないかという、そんな、まあ、これもあくまで側聞でございますけど、そういう感じを持っております。現在本市の再生可能エネルギーの状況につきましては、大規模発電のものは風力発電が壱岐芦部風力発電所で 1500kW、 太陽光発電が壱岐ソーラーパークで 2000kW の規模で稼働いたしております。一方、平成24年度離島での再生可能エネルギー拡大に向けた実証実験のために九州電力が本市に出力 4000kW の蓄電池を設置いたしまして、最適制御手法の検討などの試験を26年度まで行うこととなっております。既存の大規模な風力発電、太陽光発電によるものが 3500kW、 単純に計算しますと 500kW の発電とはならないようでございますけれども、 新たに導入できる再生エネルギーには限りがあるという状況にございます。このようなことから離島である本市の現状では再生可能エネルギーの導入するためには新たな蓄電池の設置が必要となりまして、その設置は現実的ではございません。議員がご指摘のように、海底ケーブルを設置することが必要であると思っております。この壱岐市にこの海底送電線が通うことによりまして再生可能エネルギーを作るだけもう全部送ることができるということがメリット、また災害時の安定送電のためにもこの海底ケーブルの設置計画の早期着手運用開始が必要と考えておりますので、今後も九州電力をはじめ関係機関に強く働きかけていきたいと思っております。
はい、山議員。
この4000キロワットのその4メガの蓄電もですね、蓄電設備も私は当初はですね、電気を貯めると思ってたんですね。そしたらやっぱその電気はその水の池の中に水を貯めるようなことはできないそうですね。で結局天然資源エネルギーはですね、天候によってこう変動があると、それを調整をする、まろやかにするのが蓄電設備だそうであってですね。そして発電機の方に、平均して負荷を与えるということで。車がローで走ったりトップで走ったりするとですね、発電機が故障が来るというようなことでございます。そうしたことで、海底電線を引けばですね、まあ、6万6千ボルトですかね、壱岐では今2万6千ボルトが流れておりますけれども、海底電線をすると発電所に代わって変電所が行ってくるというようなことになると私も思っております。それでですね、今はその各電力会社も全国的でございますけれども、いろいろ安全面の検証等でですね、いろいろその経費も厳しい状況であると思います。そうしたことで、先ほど市長も言いました2028年ごろできればいいですけれども、まず自分たちの体力作りをしないかというようなこともあってですね、やはりその九州電力ばかりじゃなくて全国、国にもですね、これはぜひ要望していただいてですね、海底電線を早急に、できるように、要望していただきたいと私もこういうふうに思っているところなんですが、最後に市長のご意見を聞いてから終わりたいと思っております。
はい、白川市長。
私は、その、実は、壱岐がですね、エコアイランドの宣言をできないものかと思っておる次第であります。しかしながら、そういった中で、エコで、発電をしてもですね、買ってもらえないというような状況でございますと、そういった宣言もできづらいところでございまして、ぜひですね、私は早く海底送電線を整備していただいて、エコの島、エコエネルギーの島というようなことをですね、声高らかに言いたいなと思っているところであります。
はい、以上。はい、池山議員。
この海底電線の送電もですね、原発の発電所からばかりじゃなくてですね、全九州から送電がするわけですからですね、必ず原子力から来るというわけではございませんのでですね、これ早急にせんとですね、売電もできなくなるわけですから、その点を私たちの一つ考慮して頑張っていかなければというふうに思っております。以上で質問を終わります。